声の広報武蔵村山。平成30年2月1日発行、第1004号。発行、東京都武蔵村山市。編集、企画財務部秘書広報課。郵便番号 208-8501。武蔵村山市本町1丁目1番地の1。電話 042-565-1111 代表。ファックス 042-563-0793。 平成30年1月1日現在の市の人口と世帯。人口男 36,090 人、前月比11人増。女 36,399 人、52人増。合計 72,489 人、63人増。世帯数31,378 世帯、28世帯増。2月1日号は全体12ページの構成となっています。1ページから順に内容をご紹介します。目次1、申告は正しくお早めに。2、所得税の確定申告等の際、介護保険料、介護サービス利用料、おむつ代などは控除の対象になります。3、市税等の納期内納付をお願いします。4、扶養バイク、軽自動車の廃車手続きを。軽自動車税、課税基準日は4月1日。5、2月の無料相談。6、健康のページ。7、ご存知ですか？休館診療。8、福祉の窓。9、ちょこっと教材。10、福祉講座等参加者募集。11、市政掲示板。12、こちら、ふれあい情報局。13、参加者募集。14、総合体育館のお知らせ。15、村山温泉片栗の湯、3月下旬リニューアルオープン。16、緑と脳の体験型市民農園、ふれあい農園、若菜農園、利用者を募集。17、歴史民俗資料館からのお知らせ。18、桜ホールの催し。19、その他のお知らせ。20、広場。21、観光所だより。目次終わります。本文に入ります。目次1、申告は正しくお早めに。市民税、都民税の申告、所得税の確定申告、受付は2月16日金曜日から3月15日木曜日まで。市民税、都民税の申告と所得税及び復興特別所得税の確定申告の受付が2月16日金曜日から始まります。申告していただくのは、平成29年1月から12月までの1年間の所得です。市民税・都民税の申告。申告は市役所へ。1月1日現在、市内に住所があり、所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出する必要がない方で、次の1から6までの事項に該当する方は、市民税・都民税の申告をお願いします。なお、所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出される方、給与所得者や公的年金収入のみの方で所得税の還付を受けられる方も含むは、この申告をする必要はありません。1、平成29年中に所得のあった方。2、給与所得者で勤務先から市役所へ給与支払い報告書の提出がない方。3、給与所得のほか、家賃、地代、配当、現行料収入などがある方。4、2カ所以上から給与を受けている方。5、平成29年中に会社などを退職し、その後就職していない方。6、昨年中に所得はないが、非課税証明書が必要となる方や、国民健康保険に加入している方。 なお、公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ公的年金等にかかる雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告は不要となりますが、次の1または2に該当する場合には、市民税・都民税の申告が必要となります。1、公的年金等にかかる雑所得のみの方で、公的年金等の源泉徴収票に記載されている控除以外の各種控除、医療費控除、生命保険料控除等の適用を受ける場合、2、公的年金等にかかる雑所得以外の所得がある場合、市民税・都民税の申告書を郵送しました。昨年の申告状況をもとに、市民税・都民税申告書を1月下旬に郵送しました。ご自宅に届いていなくても申告が必要な場合があります。申告書が必要な方は、市役所課税課、または緑ヶ丘出張所でお申し出ください。市役所出張所での申告受付相談等、表を読みます。内容、場所、日時の順に読みます。内容、市民税・都民税申告受付、確定申告書仮受付、場所、市役所1階ロビー、日時、2月16日金曜日から3月15日木曜日、土曜日曜日を除く、午前8時30分から午後5時15分、休日受付、2月18日日曜日、午前9時から午後5時、緑ヶ丘出張所会議室、2月22日木曜日から3月1日木曜日、土曜日曜日を除く、午前9時から正午、午後1時から4時。なお混雑する場合は、早めに受付を締め切ることがあります。なお、市役所及び緑ヶ丘出張所では、作成済み確定申告書の受付のみとなります。税理士会が行う所得税確定申告の無料申告相談及び受付、桜ホール市民会館展示室、2月6日火曜日から9日金曜日、午前9時15分から11時、午後1時30分から3時30分。なお混雑する場合は、早めに受付を締め切ることがあります。小規模納税者の所得税、及び復興特別所得税、消費税、年金受給者並びに給与所得者の所得税及び復興特別所得税の申告書を作成して提出できます。土地、建物及び株式などの譲渡所得のある場合を除く。申告書等の提出のみの場合は、直接税務署に提出、郵送化してください。車でお越しになる場合は、桜ホール駐車場または市役所第二駐車場をご利用ください。当日会場にお持ちいただくもの、平成27年分、平成28年分の確定申告書及び収支内訳書の控え、消費税課税事業者届出書の控え、消費税簡易課税制度選択届出書の控え、お持ちの場合、売上、仕入れ、経費の分かるもの、1年分を集計したもの、給与所得、公的年金等の源泉徴収票、国民健康保険税、介護保険料の支払い金額の分かる書類、国民年金保険料の支払いを証する書類、生命・地震保険料控除証明書、その他の所得控除の金額を計算できる書類、印鑑、黒ボールペン、電卓、マイナンバーカードまたは通知カードと顔写真付き公的身分証明書、運転免許証等。なお、写しを添付するためコピーを取りご持参ください。表終わります。平成30年度市民税・都民税主な税制改正、上場株式等にかかる配当所得等の申告制度の見直し、 納税通知書が送達される日、毎年6月末までに確定申告書とは別に市民税・都民税申告書を提出することで、所得税と異なる課税方式、申告扶養制度、総合課税、申告分離課税を選択することができます。なお、確定申告書とは別に市民税・都民税申告書を提出しない場合は、所得税の確定申告書において選択したものと同様の課税方式が選択されます。セルフメディケーション税制、医療費控除の特例の創設。次の1から5までのいずれか1つを行っている方が対象となります。1、特定健康診査、いわゆるメタボ健診、特定保健指導。2、予防接種。3、定期健康診断。4、保険者が行う健康審査、人間ドック、各種検査、健康の件、各種検査、検査の件。5、がん検診。控除内容、平成29年1月1日から、本人や本人と生計を一にする親族にかかる特定一般用医薬品等、いわゆるスイッチ OTC 医薬品の購入費用のうち1万2000円を差し引いた額を所得控除できます。年間8万8000円を限度。適用期間、所得税の平成29年分から5年間、市民税・都民税は平成30年度から5年間となります。なお、この特例を受けるには所得税の確定申告、または市民税・都民税の申告が必要となり、従来の医療費控除を受けることはできません。セルフメディケーション税制かどちらか一方の選択適用となります。医療費控除・セルフメディケーション税制に係る添付書類の見直し。医療費控除またはセルフメディケーション税制の適用を受ける場合には、現行の医療費または医薬品購入費の領収書の添付、または提示に変えて、医療費、または医薬品購入費の明細書を申告書の提出の際に添付しなければならないこととされました。これにより、申告において領収書の添付等は不要となり、明細書の添付のみで医療費控除、またはセルフメディケーション税制の適用を受けることができます。なお、明細書への医療費の額等の記載に変えて、医療保険者から交付を受けた医療費通知を申告書に添付することもできますが、当該医療通知の記載内容によっては、そのまま使用できない場合もあるため、各医療保険者に確認してください。また、平成29年分から31年分までの申告については、医療費または医薬品購入費の領収書の添付、または提示によることもできます。給与所得控除の改正。給与所得控除の上限が適用される給与収入、及び給与所得控除が次の表の通り引き下げられます。表、給与所得控除の改正。上限が適用される給与収入。改正前1200万円、改正後1000万円。給与所得控除の上限額。改正前230万円、改正後220万円。なお、住民税については平成30年度から適用。表終わります。所得税、復興特別所得税、申告納税は3月15日木曜日まで。提出はお早めに。提出のみの方は市役所でも仮受付。2月16日金曜日から3月15日木曜日。作成済みの確定申告書を市役所でも受け付けます。土曜日、日曜日を除く。ただし、2月18日日曜日は実施。確定申告の必要な方。1、給与所得がある方。給与所得がある大部分の方は、年末調整により所得税及び 復興特別所得税が精算されるため、確定申告は不要です。ただし、給与所得者でも次のような方は確定申告をしなければなりません。1、平成29年中の給与の収入金額が2000万円を超える方。2、給与所得や退職所得以外の所得金額、収入金額から必要経費を控除した後の金額の合計額が20万円を超える方。3、給与の支払いを2箇所以上から受けている方等。確定申告をすると、所得税及び復興特別所得税が還付される場合、確定申告をする義務のない方でも、次のような場合は、確定申告をすると源泉徴収された所得税及び復興特別所得税が還付されることがあります。1、マイホームを住宅ローンなどで取得した場合。2、多額の医療費を支払った場合。3、災害や盗難にあった場合。4、年の途中で退職し、再就職していない場合。5、給与所得者の特定支出控除の特例の適用を受ける場合等。2、公的年金等にかかる雑所得のみの方。公的年金等にかかる雑所得の金額から所得控除を差し引いた結果、残額がある方は確定申告が必要です。なお、公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ公的年金等にかかる雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、確定申告は必要ありません。ただし、この場合であっても、還付を受けるための申告書を提出することができます。3、退職所得がある方。退職所得については、一般的に退職金の支払いの際に、支払い者が所得税及び復興特別所得税を徴収する源泉徴収だけで、所得税及び復興特別所得税の課税は済まされます。ただし、外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものについては、確定申告が必要です。4、1から3以外の方。各種所得の合計額、譲渡所得や山林所得を含むから所得控除を差し引き、その金額、課税される所得金額に、所得税の税率を乗じて計算した所得税額から配当控除額を差し引いた結果、残額のある方は確定申告が必要です。なお、上場株式等にかかる譲渡損失の繰越控除の特例等、一定の特例の適用を受けようとする方は、1から4に当てはまらない場合であっても、確定申告が必要です。公的年金の受給者で申告の不要な方、公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下、複数ある場合はすべての公的年金の合計額であり、かつ公的年金等にかかる雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、確定申告は必要ありません。ただしこの場合であっても、還付を受けるための申告書を提出することができます。復興特別所得税の記載漏れにご注意ください。平成25年分から平成49年分まで、復興特別所得税、原則として各年分の所得税額の 2.1% を所得税と合わせて申告・納付することとされています。なお、還付申告の方も含めて、申告されるすべての方について、復興特別所得税額欄の記載が必要となります。還付金の受け取りは、銀行、郵便局等への振り込みで、還付金の受け取りに、預貯金口座への振り込みを利用すると、指定された金融機関の預貯金口座に還付金が直接振り込まれ、便利です。預貯金口座への振り込みを希望される場合は、ご本人の取引している振込先の金融機関名、 預貯金の種別及び口座番号を正確に記載していただくほか、次の点にご注意ください。1. 預貯金口座の口座名義。還付金の振込に指定できる預貯金口座は、申告者ご本人の口座に限られます。なお、預貯金口座の名義については、ご本人の氏名のほかに、店名、事務所名などの名称、屋号が含まれる場合、振り込みできないことがありますので、ご本人の氏名のみの口座を指定してください。また、旧姓のままの名義である場合には、振り込みができませんので、ご注意ください。2. 振り込み先に指定する金融機関。1. 銀行等の口座への振り込みを希望する場合、原則として、銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農業協同組合、および漁業協同組合の預金口座に振り込みが可能です。ただし、インターネット専用銀行については、特定の銀行を除いて還付金の振り込みはできませんので、振り込みの可否については、取引先のインターネット銀行にお問い合わせください。ゆうちょ銀行の口座への振り込みを希望する場合、確定申告書の還付される税金の受取場所欄には、貯金通帳の口座の5桁の記号と2から8桁の番号をつなげた7から13桁の記号番号のみを正確に記載してください。なお、通帳等の再発行番号、記号と番号の間に表示される -2 などの枝番は記載しないでください。贈与税。申告・納税は3月15日木曜日まで。個人から財産の贈与を受けた方で、その年に受け取った金額の合計額が110万円を超える方や、相続時精算課税を選択される方、及び住宅取得等資金の贈与税の非課税を受けられる方は、贈与税の申告が必要です。なお、相続時精算課税制度や、住宅取得等資金の贈与税の非課税制度を受けられる方は、確定申告期限までに申告書を提出する必要があります。平成29年分の贈与税の申告書の提出と納付の期間は、2月1日木曜日から3月15日木曜日までです。納付にあたっては、振替納税の利用はできませんので、3月15日木曜日までに、現金に納付書を添えて、金融機関、日本銀行歳入代理店、または住所地等の所轄の税務署の納税窓口で納付してください。個人事業者の消費税、地方消費税、申告納税は4月2日月曜日まで。平成27年分の課税売上高、輸出などの免税取引を含め、返品、値引き、割戻しの金額を差し引いた金額が1000万円を超える場合は、平成29年分において消費税の課税事業者となり、消費税及び地方消費税の確定申告書の提出等が必要になります。また、平成27年分の課税売上高が1000万円以下でも、消費税課税事業者選択届出書を提出している方、または平成28年1月1日から6月30日までの期間の課税売上高が1000万円を超えた方、同期間の1000万円の判定は給与等支払額の合計額でもか、も平成29年分の消費税及び地方消費税の確定申告書の提出等が必要になります。納税については、振替納税がご利用できます。振替納税を新規に利用される方は、4月2日月曜日までに、納付書送付依頼書兼預貯金口座振替依頼書を税務署へ郵送等で提出してください。納税の方法。納税は期限内にぜひ振替納税を。1. 振替納税を利用する。 振替納税は指定した金融機関の預貯金口座から自動的に納税額が引き落とされる便利な制度です。振替納税を新規に利用される方、または依頼内容を変更される方は、預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書に必要事項を記入し、預貯金通帳に使用している印鑑を押して、確定申告書と一緒に税務署に提出するか、金融機関へ提出してください。平成29年分の所得税及び復興特別所得税の振替日は4月20日金曜日。消費税及び地方消費税の振替日は4月25日水曜日です。振替納税を利用している場合は、確実に振替納付できるよう、預貯金残額を振替日前日までにご確認ください。なお、振替納税は、申告期限までに申告書を提出された場合に限り、利用できます。なお、転居等により、所轄の税務署が変わった場合には、新たに振替納税の手続きが必要となります。2、現金で納付する。現金に納付書を添えて、金融機関、日本銀行歳入代理店、または住所地等の所轄の税務署の納税窓口で納付してください。3. e-tax で納付する。自宅等からインターネットを利用して納付できます。詳しくは e-tax ホームページ http://www.e-tax.nta.go.jp をご覧ください。財産債務調書及び国外財産調書の提出。所得税等の確定申告書を提出しなければならない方で、その年分の総所得金額及び山林所得金額の合計額が2000万円を超え、かつその年の12月31日において、その価格の合計額が3億円以上の財産、またはその価格の合計額が1億円以上の国外転出特例対象財産を有する方は、その年の翌年の3月15日までに、財産債務調書の提出をお願いします。また、その年の12月31日において、その価格の合計額が5000万円を超える国外財産を有する方は、その年の翌年の3月15日までに、国外財産調書の提出をお願いします。申告書の作成は、簡単便利な国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーで、国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーでは、画面の案内に従って金額等を入力することにより、税額などが自動的に計算され、計算誤りのない申告書を作成することができます。平成29年分の確定申告にあたっては、確定申告書等作成コーナーをご利用いただき、作成した確定申告書は、印刷して所轄税務署に郵送、または e-tax 電子申告を利用して提出することができます。給与・公的年金以外の所得がない方へ、給与所得者または公的年金所得者向けの申告書作成画面もあります。初めての方でも操作がしやすい画面となっていますので、ぜひご利用ください。国税の申告・納税は、立川税務署へ。2月13日火曜日から確定申告書等作成及び提出会場を開設。2月13日火曜日から3月15日木曜日、土曜日曜を除く、ただし2月18日日曜日、25日日曜日は実施。時間、申告書の提出、午前8時30分から午後5時。相談の受付、午前9時から午後5時。なお、初日及び最終週は大変な混雑が予想されます。 会場が混雑する場合には、受付を早めに締め切ることがありますので、なるべく早めにお越しください。また混雑の状況によっては、長時間お待ちいただくこともありますので、ご了承ください。場所、郵便番号190-8565、立川市緑町 4-2、立川地方合同庁舎立川税務署、JR 立川駅から徒歩約10分、多摩都市モノレール立川北駅から徒歩約8分、公共交通機関等を利用してお越しください。郵送等による提出もできます。郵便または信書便により、住所地等の所轄の税務署、武蔵村山市は立川税務署に送付することで、申告書の提出ができます。確定申告書は信書にあたることから、郵便物、信書便以外の荷物扱い、郵メール、郵パックで送付することはできません。なお、郵便等で送付する場合、消し印の日付を提出日とみなします。消し印の日付が申告期限内になるよう、お早めに送付してください。また、収受日付印のある確定申告書の控えが必要な場合は、複写により作成した複写式でないものについては、ボールペン等で記載した申告書の控えのほか、返信用封筒、宛名を記入の上、所要額の切手を添付したものを同封してください。確定申告にはマイナンバーが必要です。所得税等の確定申告、市民税・都民税の申告については、その都度マイナンバーの記載が必要であるとともに、本人確認書類の提示、または写しの添付が必要です。なお、確定申告の提出を e-tax で送信する場合は、本人確認書類の提示、または写しの提出は不要です。国税のマイナンバー制度に関する情報については、国税庁ホームページの社会保障、税番号制度、マイナンバーをご覧ください。問い合わせ、相談先、市民税、都民税については、市役所課税課へ、内線123から125、ページ番号100-5961。所得税などについては、立川税務署、電話、523-1181代表、郵便番号190-8565、立川市緑町 4-2、立川地方合同庁舎。なお、電話は自動音声にてお受けし、ご要件に応じて担当者がお答えします。税務相談、税務書類の作成等については、東京税理士会立川支部へ、電話525-1397。目次2、所得税の確定申告等の際、介護保険料、介護サービス利用料、おむつ代などは控除の対象になります。平成29年分所得税の確定申告をする際、平成29年中に納めた介護保険料、または平成29年中に介護保険のサービスを利用したときに支払った自己負担額等については、次のように社会保険料控除、または医療費控除の対象となります。介護保険料は社会保険料控除の対象に、介護保険料が年金から徴収されていた方、平成29年2月から12月までの間に年金から徴収された全額、日本年金機構等から送付される源泉徴収票に年金から徴収された介護保険料額が表示されています。介護保険料を納付書または口座引き落としで納めていた方、平成29年中に納めた全額、なお、平成29年中に納めた介護保険料の金額がわからない方はお問い合わせください。ページ番号100-6066。サービス利用時の自己負担額も医療費控除の対象に、 次の介護サービス利用時の自己負担額は医療費控除の対象となります。自己負担額が医療費控除の対象となるサービス、次の表の通りです。表1、自己負担額が医療費控除の対象となるサービス、1、訪問看護、2、介護予防訪問看護、3、訪問リハビリテーション、丸4、介護予防訪問リハビリテーション、丸5、居宅療養管理指導、丸6、介護予防居宅療養管理指導、丸7、通所リハビリテーション、丸8、介護予防通所リハビリテーション、丸9、短期入所療養介護、丸10、介護予防短期入所療養介護、丸11、定期巡回随時対応型訪問介護看護。一体型事業所で訪問看護を利用する場合に限る。丸12、複合型サービス。丸1から丸11の居宅サービスを含む組み合わせにより提供されるもの。生活援助中心型の訪問介護を除くに限る。表1終わります。表2、表1の丸1から丸12のサービスと合わせて利用した場合のみ、控除対象となるもの。丸1、訪問介護、生活援助中心型を除く。丸2、夜間対応型訪問介護。丸3、介護予防訪問介護。丸4、訪問入浴介護。丸5、介護予防訪問入浴介護。丸6、通所介護。丸7、地域密着型通所介護。丸8、認知症対応型通所介護。丸9、小規模多機能型居宅介護。丸10、介護予防通所介護。丸11、介護予防認知症対応型通所介護。丸12、介護予防小規模多機能型居宅介護。丸13、短期入所生活介護。丸14、介護予防短期入所生活介護。丸15、定期巡回随時対応型訪問介護看護。一体型事業所で訪問看護を利用しない場合及び連携型事業所に限る。丸16、複合型サービス。丸1から丸12の居宅サービスを含まない組み合わせにより提供されるもの、生活援助中心型の訪問介護を除くに限る。丸17、地域支援事業の訪問型サービス、生活援助中心のサービスを除く。丸18、地域支援事業の通所型サービス、生活援助中心のサービスは除く。表に終わります。特別養護老人ホームに入所している方の医療費控除対象額、自己負担額、介護費負担額プラス、食費負担額プラス、居住費負担額の2分の1の額。介護老人保健施設に入所している方の医療費控除対象額、自己負担額、介護費負担額プラス、食費負担額プラス居住費負担額の全額。指定介護療養型医療施設に入所している方の医療費控除対象額、自己負担額、介護費負担額プラス食費負担額プラス居住費負担額の全額。なお、医療費控除を受けるためには当該支払いをした領収書が必要となります。また、自己負担した金額について、高額介護サービス費の支給を受けた場合は、その高額介護サービス費を医療費の金額から差し引いて、医療費控除の計算をします。なお、領収書を紛失した場合などは、利用した施設等にご相談ください。高齢者の障害者控除とおむつ代の医療費控除。高齢者の 障害者控除。障害者手帳をお持ちでない方でも、65歳以上で要介護認定、要支援1または2を除くを受けている方、6ヶ月以上常時寝たきりの状態にある、または認知症と認められた方は、確定申告の際に障害者控除の対象となる場合があります。この適用を受けるには、事前に障害者控除対象者認定書が必要となりますので、適用要件を確認の上、申請してください。なお、障害者手帳をお持ちの方は、確定申告時にご提示ください。おむつ代の医療費控除。要介護認定を受け、医師の診断によりおむつを使用している方は、おむつ代について医療費控除の対象となることがあります。控除を受けるには、おむつ使用確認書が必要ですので、適用要件を確認の上申請してください。ただし、初年度の申請は、医師の発行したおむつ使用証明書が必要となります。問い合わせは、市民総合センター内高齢福祉課へ、電話 590-1233、ページ番号 100-3856。目次3、市税等の納期内納付をお願いします。2月は固定資産税、都市計画税第4期分、国民健康保険税普通徴収第8期分、後期高齢者医療保険料普通徴収第8期分、市民税都民税普通徴収随時分の納期です。納期内納付、納期限は2月28日水曜日をお願いします。なお、本庁舎では毎週木曜日の収納窓口時間を午後7時まで延長しています。納税相談及び閉庁日を除く。問い合わせは、市役所収納課へ、内線193から196。ページ番号100-0277。目次4。不要バイク、軽自動車の廃車手続きを。軽自動車税課税基準日は4月1日。バイクや軽自動車等を所有している方には、4月1日を基準に軽自動車税がかかります。バイクや軽自動車等を廃車したり、他人に譲ったりした場合は、次の通り3月末までに廃車または名義変更の手続きをしてください。手続きを忘れると、引き続き平成30年度も課税されることになります。また、軽自動車税の申告も忘れずに行ってください。括弧1、武蔵村山市ナンバー、原動機付き自転車、第1種 50cc 以下、第2種オツ 90cc 以下、第2種コウ 125cc 以下、三輪以上ミニカー、小型特殊自動車、農耕作業用、その他のもの。手続き場所、市役所課税課。手続きに必要なもの、廃車の場合、ナンバープレート。盗難や紛失の場合は、警察に届け出てから手続きをしてください。標識交付証明書、印鑑。名義変更の場合、A、新旧所有者の双方が市内の場合、1、ナンバープレート、2、標識交付証明書、3、譲渡証明書、4、印鑑。B、各市町村の方へ譲渡。本市で廃車手続きをしていただくか、新しい所有者の方に A の1から3をお渡しください。C、各市町村の方からの譲渡。先方からの廃車申告受付書、譲渡証明付き。または、A の1、2、各市町村のもの、3、4をご持参ください。括弧2、多摩ナンバー、軽二輪 250cc 以下、二輪の小型自動車 250cc 超。手続き場所、東京運輸支局、多摩自動車検査登録事務所、電話、050-5 0540-2033。手続きに必要なもの。手続き場所にお問い合わせください。3、多摩ナンバー、普通自動車等を除く。K3 輪、K4 輪自動車。手続き場所。軽自動車検査協会東京主幹事務所多摩支所。電話050-3816-3104。手続きに必要なもの。手続き場所にお問い合わせください。問い合わせは市役所課税課へ内線122、ページ番号100-4591。目次後、2月の無料相談。相談は11です。相談名、日時の順に読みます。相談名1、法律相談、日時、7日、21日、28日、いずれも水曜日、午後1時30分から4時30分、相談日の1週間前の午前8時30分から当日午後3時まで電話予約、先着12人。2、人権相談、7日、21日、いずれも水曜日、午後1時30分から4時、事前予約不要、受付は午後3時まで。3、行政相談、7日水曜日、午後1時30分から4時、事前予約不要、受付は午後3時まで。4、交通事故相談、14日水曜日、午後1時30分から4時、事前に電話を、当日3時まで。5、建築相談、表示登記相談、不動産取引相談、相続遺言、成年後見、許認可等相談。14日水曜日、午後1時30分から4時、9日金曜日までに予約を。6、税務相談、登記成年後見相談、21日水曜日、午後1時30分から4時、16日金曜日までに予約を。以上1から6の場所、中部地区会館会議室、問い合わせ先はいずれも、秘書広報課へ、内線314。7、創業支援個別相談、毎週月曜日から金曜日、午後1時から5時、事前に電話で予約を。場所、中部地区会館会議室、問い合わせ先、産業振興課、内線227。8、消費生活相談、毎週月曜日、水曜日、金曜日、午前9時30分から午後4時30分、受付は4時まで、昼休みを除く。市役所1階、消費生活センター、内線108。毎週火曜日、午前9時30分から午後4時30分、受付は4時まで、昼休みを除く、緑ヶ丘出張所、消費生活センター、内線109。9、市民悩み事相談窓口、毎週月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時15分、昼休みを除く、市役所地域福祉課、地域福祉課、内線155と156。10、教育相談、毎週月曜日から金曜日、午前9時から午後5時。場所と問い合わせ先は、市民総合センター内3階教育センター。教育相談室、電話590-1470、フリーアクセス0120-910-548。11、母子・父子・女性相談。毎週月曜日から金曜日、午前9時から午後4時、市役所子育て支援課。毎週木曜日、午前9時から午後4時、緑ヶ丘出張所。問い合わせ先はいずれも、子育て支援課、母子・女性相談、内線188。その他の相談、相談名、日時、場所、問い合わせ先の順に読みます。相談名、心の保健室、保育あり、要予約。日時、男性相談員、10日土曜日、午後2時から4時。女性相談員、16日金曜日、午後1時30分から4時。事前に電話で予約を。場所、緑ヶ丘ふれあいセンター、男女共同参画センター UI。問い合わせ先、緑ヶ丘ふれあいセンター。 電話 590-0755。 女性弁護士による法律相談、保育あり、要予約。17日土曜日午後2時から4時、事前に電話で予約を。緑ヶ丘ふれあいセンター、男女共同参画センター UI、 緑ヶ丘ふれあいセンター、電話 590-0755。 福祉法律相談、20日火曜日午後1時30分から4時30分、事前に電話で予約を。市民総合センター、社会福祉協議会、電話 566-0061。 福祉サービス総合相談、青年貢献制度の相談、毎週月曜日から金曜日午前9時から午後5時、市民総合センター、社会福祉協議会、電話 566-0061。 子どもとその家庭に関するあらゆる相談、毎週月曜日から土曜日午前8時30分から午後7時、事前に電話で予約を。市民総合センター、なお要望に応じて相談員が家庭を訪問します。子ども家庭支援センター、電話 590-1152。 ピアカウンセリング、障害者による相談、聴覚は7日、高知能は14日、肢体は21日、視覚は28日、電話相談か。いずれも水曜日、午後1時から4時、受付は3時30分まで。市民総合センター、障害者地域自立生活支援センター、電話 590-1501、ファックス 590-1305。シルバー人材センター入会説明会、21日水曜日午後1時30分開始、事前に電話で予約を。シルバーワークプラザ、シルバー人材センター、電話 564-1081。 目次6、健康のページ6項目あります。項目1、あなたの町の保健室。保健相談センターお伊勢の森分室に医師、保健師、栄養士が出張します。医師、保健師、栄養士が地域に出張し、市民の皆様の健康や栄養の悩みに対し個別に相談に応じます。医師への相談は前日までに予約をお願いします。日時、2月13日火曜日午後1時30分から3時、医師への相談の受付は午後2時まで。場所、保健相談センターお伊勢の森分室。対象、20歳以上の市民。持ち物、健康手帳、過去の検診の記録、検診結果。ページ番号 100-5942。 項目2、骨密度相談。骨の強さの値となる骨密度を測定し、結果をもとに生活改善のアドバイスを行います。日時、2月27日火曜日午前9時30分から11時。場所、保健相談センターお伊勢の森分室。対象、20歳以上の市民。定員30人、申し込み先着順。持ち物、健康手帳。申し込み、2月1日木曜日午前9時から電話で受付。なお、測定は手首で行います。手首周りが19センチ以上の方は測定できない場合があります。1年間に1人1回の参加となります。ページ番号 100-5942。 項目3、フットケア教室。今日から始めよう、フットケア。自分でできる足のお手入れ方法を身につけませんか。日時、2月23日金曜日午後1時30分から3時30分。場所、保健相談センターお伊勢の森分室。対象、20歳以上の市民。定員8人、申し込み先着順。なお、1年間に1人1回の参加となります。持ち物、健康手帳、フェイスタオル2枚、爪切り、爪やすり、ハンドクリーム、飲み物。なお、素足になれる動きやすい服装、スカート、ストッキング不可。紐靴でお越しください。ページ番号 100-5942。 0785。項目1から項目3の問い合わせ先は、保健相談センターお伊勢の森分室へ、電話564-5421。項目4、市の保健事業、訪問歯科診療、ご自宅で歯の治療ができます。歯医者さんにかかりたくても、体が不自由で通院できない高齢の方や、障害のある方のために、歯科医師がご自宅を訪問し診療します。診療を希望される方は、電話で、武蔵村山市歯科医師会、電話562-2743へ。月曜日から金曜日、祝日を除く、午前10時から午後4時まで受け付けています。なお、費用は保険診療扱い、自己負担分をお支払いください。問い合わせは、保健相談センター、電話565-9315、ページ番号100-6097。項目5、子宮がん、乳がん、セット検診、追加募集。子宮がん、乳がんは、女性にとても多いがんの一つです。早期発見、早期治療のためにも、検診を受けましょう。日程、次の表の通りです。日程、定員の順に読みます。日程、3月5日月曜日、定員8人、7日水曜日、11人、9日金曜日、15人、13日火曜日、14人、15日木曜日、9人。表終わります。対象、40歳以上の女性市民、平成29年4月1日時点。なお、昨年度と今年度に受診された方は、受診対象外です。検査方法、細胞診、子宮がん検診、マンモグラフィー検査、乳がん検診。実施医療機関、東京都がん検診センター、府中市。申し込み、2月1日木曜日から9日金曜日、午前9時から午後5時。正午から1時は除く。電話で受付。注意事項。次の項目に該当する方は受診できません。現在妊娠中、または妊娠の可能性がある方。断乳後6ヶ月以内の方。背中が曲がっている、または直立できない方。心臓ペースメーカーを装着されている方。乳房を手術した方。包茎術等、子宮や乳房の疾患で治療中の方。なお、受診の際、月経期間中ですと受診できませんので、月経期間を避けてご受診ください。また、詳細は市ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。問い合わせは、保健相談センター、お伊勢の森分室へ、電話564-5421、ページ番号100-8153。項目6、市民の健康、歯ぎしりについて、武蔵村山市歯科医師会提供。歯ぎしりとは、ブラキシズムと呼ばれ、昼夜を問わず無意識に歯をこすり合わせたり、噛みしめたりする異常臭癖のことを言います。ブラキシズムには3つのタイプがあります。上下の歯をすり合わせて音を出すグラインディング。音は出さないが、歯を強く噛みしめるクレンチング。上下の歯をぶつけ合ってカチカチと音を出すタッピングです。一般的に歯ぎしりというと、グラインディングを指します。ブラキシズムは誰にでも起こりますが、問題なのはその頻度、強さ、持続時間です。人は物を噛んだり、唾液を飲み込むときに上下の歯が接触しますが、それは1日15分前後で非常に短いものです。その他に重いものを持ち上げるときなどを除くと、上下の歯は常に2ミリほど離れていて接触していません。しかし、睡眠中には健康な人でもブラキシズムを一晩に15分前後も行っています。それが長時間、および過度になってくると、病的なブラキシズムとなり、 歯や顎にダメージを与えます。詰め物の頻回な脱落、歯芽破裂、知覚過敏、くさび状欠損、右食、歯周病、顎関節症、レム睡眠を阻害する睡眠障害などを発症します。原因としては疲労や遺伝、局所的な因子として噛み合わせの異常変異構造、片方の顎で噛む、さらにストレスなどの精神的要因が関与していると言われています。しかし、はっきりしたことは分かっていません。治療にはナイトガード、マウスピースの装着、ストレスの軽減、噛み合わせの調整を行います。歯科受診の理由として、多くの方が歯の痛みやしみる症状で来院されますが、歯ぎしりが原因だったということがよくあります。または、歯ぎしりによって虫歯になりやすくなってしまったり、歯周病が悪化するといった悪循環となることも考えられます。質の良い睡眠を確保するためにも、症状が悪化する前に歯科医院を受診しましょう。目次7。ご存知ですか？休館診療。休日や夜間などに思わぬ急病に見舞われた時のため、休館診療事業を実施しています。診療費用は通常の保険診療扱いになります。診療の際は健康保険証を忘れずにお持ちください。なお、医療証、丸乳、丸子、丸親、丸小等をお持ちの方は、医療証も忘れずにお持ちください。休日、休日巡夜、内科、小児科、保健相談センター1階、電話564-4114、受付、日曜祝日、午前9時から11時30分、午後1時から4時、午後5時30分から8時30分、休日歯科、歯科休館、市内当番歯科医療機関、受付、日曜日午前9時から11時30分、午後1時から4時。2月の休日歯科当番、実施日、場所、電話番号の順に読みます。実施日、2月4日日曜日、場所、宮崎歯科医院、電話番号 560-4182、11日、宮沢歯科クリニック、511-1981、18日、宮田歯科医院、566-0018、25日、メトロ歯科医院、563-2418。問い合わせは、武蔵村山市歯科医師会へ、電話562-2743。小児初期救急巡夜及び小児二次救急。武蔵村山病院救急外来診察室。電話566-3111。受付。小児初期救急巡夜。月曜日から日曜日、祝日、年末年始除く。午後7時から9時30分。小児二次救急。24時間対応。
目次8。福祉の窓、4項目あります。項目1、避難行動要支援者の皆様へ、同意確認書への回答をお願いします。高齢者や障害者のうち、災害が発生または発生する恐れがある場合に、自ら避難することが困難で、円滑かつ迅速な避難の確保を図るために、特に支援を要する方を、避難行動要支援者と言います。災害対策基本法は、避難行動要支援者名簿、避難行動要支援者の氏名、生年月日、性別、住所または居所、電話番号や避難支援を必要とする理由などが記載されます。の作成を市の義務とし、本人の同意が得られた場合は、平常時から警察や消防などの避難支援等関係者、東大和警察署、北多摩西部消防署、民生、 児童委員、消防団、社会福祉協議会、自治会、その他支援等に携わる関係者に名簿情報を提供します。ただし、本人の同意が得られない場合でも、災害発生時には生命保護のため、法律に基づき、名簿情報を避難支援等関係者に提供する場合があります。名簿に搭載された方、すでに同意・不同意の意思表示のある方を除くに、1月下旬に同意確認書を郵送しました。必要事項を記入の上、同封の返信用封筒でご返送ください。また、避難行動要支援者の支援の充実を図るため、名簿情報の提供に同意された方に、一人一人の支援計画を作成しています。お体の状況やさらなる支援の必要性などを考慮した上で、ご回答ください。対象、施設入所者を除く次の方。在宅で人工呼吸器を使用。身体障害者手帳をお持ちで、1、障害等級が1級または2級。2、視覚障害者。3、聴覚障害者。愛の手帳をお持ちで、障害区分が1度または2度。精神障害者保健福祉手帳をお持ちで、単身世帯。介護保険法に規定される、要介護状態区分が1、要介護3から要介護5まで、2、要介護1および要介護2で単身世帯。65歳以上の一人暮らしで、名簿登録を希望。その他、以上の項目に順次、名簿登録を希望。お問い合わせください。回答期限、2月28日水曜日。個人情報の取り扱い。管理責任や保管方法等を明確化し、避難支援等関係者が責任を持って取り扱い、保管・管理します。問い合わせ、市役所地域福祉課内線200-201、または市民総合センター内高齢福祉課電話590-1233、障害福祉課電話590-1185、ページ番号100-5971。項目2、相談支援員と一緒に悩み事の解決方法を考えましょう。市民悩み事相談窓口では、市内にお住まいの方の様々な相談を受け付けています。相談内容。どこに相談していいかわからない。生活や福祉に関する困り事がある。収入がなくなり、家賃が払えない。失業もしくは収入が減ったために生活に困窮している。家族が引きこもりになり心配している。借金があり返済に困っていると。支援内容。困りごとを解決するために適切な相談部署や外部機関へ連絡したり、支援制度や手続き等の紹介やサポートを行います。経済的に困窮している場合は、生活困窮者自立支援法に基づいて、一人一人に合わせた支援を行います。必要に応じて、就労支援や離職者への家賃額相当の支給、住居確保給付金等を活用していただき、経済的な自立を目指し支援します。なお、支援の内容によっては利用要件を設けています。詳細は市ホームページをご覧いただくかお問い合わせください。問い合わせ、市役所地域福祉課。内線155と156。ページ番号100-5467。項目3。戦没者等のご遺族の皆様へ。 第10回特別弔慰金を支給しています。請求がお済みでない場合は、お早めに手続きをお願いします。請求期限を過ぎると、時効により請求することができなくなりますので、ご注意ください。対象、戦没者等の死亡当時のご遺族で、平成27年4月1日基準日において、恩給法による公務扶助料や、戦傷病者、戦没者、遺族等救護法による遺族年金等を受ける方、戦没者等の妻や父母等がいない場合、次の順番による優先順位のご遺族1人、1、基準日までに戦傷病者、戦没者、遺族等救護法による弔慰金の受給権を取得した方、2、戦没者等の子、3、戦没者等の1父母、2孫、3祖父母、4兄弟姉妹。なお、戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。4、1から、3以外の戦没者等の三親等内の親族、甥、姪等、なお戦没者等の死亡時まで、引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。支給内容、額面25万円、5年償還の記名国債、請求期限、4月2日月曜日、請求場所、市役所地域福祉課窓口、問い合わせ、市役所地域福祉課、内線154、ページ番号100-8150。項目4、医療費のお知らせを送付します。国保、市国民健康保険に加入している皆様に、国保制度について関心を持っていただき、さらに健康に対する意識を高めて、疾病予防と健康管理に役立てていただくことを目的に、世帯主の方へ年2回、医療機関を受診した際の医療費をお知らせしています。1ヶ月内の診療にかかる内容、受診年月、受診者氏名、医療機関の名称、医療費及び一部負担金の額等が記載されています。2回目は、平成29年9月、診療分の医療費のお知らせを2月下旬に郵送する予定です。1人当たりの医療費は増加傾向にあります。国保が負担する医療費の主な財源となっているのは保険税です。医療費が増えると保険税の引き上げにつながります。重複受診の抑制やジェネリック医薬品の利用促進など自己負担額の節約に努め、国保事業の健全な運営にご協力ください。なお、お知らせの記載内容にお心当たりがない場合には、ご連絡ください。問い合わせ、市役所保険年金課、内線133、ページ番号100-5470。目次9、ちょこっと共済。みんなで一緒に、ちょこっとサイズの確かな安心。東京都市町村民交通災害共済。平成30年度の加入受付は2月1日木曜日から市内金融機関、ゆうちょ銀行は除く、および緑ヶ丘出張所にて受付開始。ちょこっと共済とは、住民の皆様が会費を出し合い、交通事故に遭って負傷した場合、見舞い金を受けられる助け合いの制度です。東京都の全市町村が共同で運営しています。共済期間、 4月1日から平成31年3月31日。コース、A コース、年額1000円で最高300万円の見舞い金。B コース、年額500円で最高150万円の見舞い金。加入方法、一般加入。対象、75歳未満の方。パンフレットの加入申込書、3枚複写に必要事項を記入の上、会費を添えて、次の加入受付場所へ申し込んでください。表1、交通災害共済加入受付場所、りそな銀行群山支店派出所市役所内、緑ヶ丘出張所、金融機関、りそな銀行群山支店、東京緑農協群山支店、学園支店、青梅信用金庫武蔵群山支店、西武信用金庫群山支店、多摩信用金庫群山支店、残堀支店、大東京信用組合上北台出張所。表1終わります。なお、平日、表1の受付場所での加入が困難な方は、表2の出張受付をご利用ください。表2、出張受付。日時、場所の順に読みます。日時、2月3日土曜日、3月10日土曜日、場所、伊勢丹立川店、立川駅北口、2階入り口横。2月4日日曜日、森タウン昭島駅北口、東館2階、シャツプラザ、フードコート前。3月4日日曜日、ユオンモール武蔵村山、3階サウスコート。受付時間はいずれも午前10時から午後4時。表に終わります。公費加入。対象75歳以上の方、受付期間2月1日木曜日から4月30日月曜日、午前8時30分から午後5時15分、土曜日日曜日及び祝日を除く。なお、受付期間を過ぎてからの申し込みは一般加入となります。 A コース、パンフレットの加入申込書3枚複写に必要事項を記入の上、会費500円を添えて、表1の加入受付場所へ申し込んでください。なお、加入申込書は一般加入者とは別に記入してください。B コース、パンフレット7ページの武蔵村山市、公費加入申込書 B コース用に必要事項を記入の上、市役所防災安全課、または緑ヶ丘出張所へ持参または郵送で申し込みください。消印有効。なお、金融機関での取り扱いはできません。パンフレットの配布、2月1日号の紙報と合わせて全個配布するほか、表1の加入受付場所及び市役所市政情報コーナー防災安全課でも配布します。詳しくは、パンフレット、または市ホームページをご覧ください。なお、交通事故に遭った場合は、小さな事故、単独事故でもすぐ警察に通報してください。見舞い金を請求する際に、交通事故証明書が必要となります。問い合わせ、市役所防災安全課、内線332、ページ番号100-4193。目次10、福祉講座等参加者募集。6項目あります。項目1、知って安心認知症講座。第3回、認知症のケアについて。認知症の方に現れる様々な症状に対し、どのように関わり寄り添っていくかについて臨床心理士がお話しします。日時、 2月20日火曜日午後2時から3時30分、場所、市民総合センター3階集会室、対象、市内在住在勤者、定員50人、申し込み先着順、講師、長谷部真紀子氏、武蔵村山病院、臨床心理士、申し込み、2月1日木曜日から16日金曜日まで受付、問い合わせ、市民総合センター内、高齢福祉課、電話 590-1233、ページ番号 100-8083。項目2、平成30年度、福祉会館主催講座。内容、卓球教室、華道教室、水墨画教室、書道教室、舞踊教室などがあります。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、福祉会館、電話 563-3825。ページ番号 100-6084。項目3、立川市と共同開催、教えて包括。介護や介護予防に関する相談、脳トレや体力測定で脳と体を活性化しましょう。日時、2月21日水曜日、午前10時から正午、場所、大英武蔵村山店1階、グランパ&グランマ。問い合わせ、西部地域包括支援センター、電話 560-3931、または立川市、上砂地域包括支援センター、電話 536-9910。項目4、南部地域包括支援センター、呼吸器の会交流会、みんなでお話ししませんか。日時、3月1日木曜日、午後2時から3時。お問い合わせ、南部地域包括支援センター、電話 590-1477、月曜日から金曜日、午前9時から午後5時。項目5、緑ヶ丘地域包括支援センター、緑ヶ丘ひまわりネットワーク、徘徊模擬訓練、認知症高齢者による徘徊の対応に焦点を当てて、徘徊模擬訓練を行います。日時、3月2日金曜日、午後2時から3時30分。詳しい内容についてはお問い合わせください。問い合わせ、緑ヶ丘地域包括支援センター、電話 590-5151、月曜日から土曜日、祝日を除く、午前9時から午後6時。オレンジカフェイン緑ヶ丘、家族が認知症になったらをテーマに講演会を行います。日時、2月14日水曜日、午後1時30分から3時30分。詳しい内容はお問い合わせください。問い合わせ、緑ヶ丘地域包括支援センター、またはフラットコミュニティ、緑。電話 590-5800、ページ番号 100-6736。項目6、障害者地域自立生活支援センター。高次脳機能障害者と家族の交流会。市内に住む高次脳機能障害の当事者やご家族が地域で気軽にお互いの悩みや相談ができる場です。日時、2月13日火曜日、午前10時から正午。詳しい内容についてはお問い合わせください。障害者地域自立生活支援センター、電話 590-1501。ファックス590-1305、月曜日から土曜日、祝日を除く、午前8時30分から午後5時15分。目次11、市政掲示板、4項目あります。項目1、マイナンバーカード申請。本人確認と番号確認が1枚でできるマイナンバーカードを申請しませんか。マイナンバーカード申請用の写真を無料でお取りします。マイナンバーカードは写真付きの本人確認書類としても使えることから、申請には6ヶ月以内に撮影した写真が必要です。申請はしたいけど写真がない、申請の仕方がわからないという方のために、無料で写真を撮影し、申請のお手伝いをします。マイナンバーカード普及にご協力をお願いします。日時、 2月17日土曜日午前10時から午後2時。場所、イオンモール武蔵村山内、情報館えのき、対象市民、手続きに必要な持ち物、本人確認書類、通知カード、住民基本台帳カード、所有者のみなど。第4日曜日にマイナンバー関係窓口を開設しています。日時2月25日日曜日、午前9時から正午、場所、市役所市民課、詳細は市ホームページをご覧いただくかお問い合わせください。問い合わせ、市役所市民課、内線146、ページ番号100-4528と、100-4643と、100-5489と、100-8109。項目2、人権擁護委員に、笠野正弘氏が再任。1月1日付で、笠野正弘氏が法務大臣から人権擁護委員に委嘱されました。任期は平成32年12月31日までです。詳しい内容についてはお問い合わせください。問い合わせは市役所秘書広報課へ、内線314。項目3。市内5箇所に自立型ソーラースタンドを設置しました。自立型ソーラースタンドは、太陽光発電による電力のみで、携帯電話の充電が無料でできる機能がついており、災害時の電源としても利用される LED 照明灯です。設置場所は次の通りです。設置場所、市民総合センター、総合体育館、大南公園、雷塚公園、プリンスの丘公園、問い合わせ、市役所環境課、内線262、ページ番号100-8129。項目4、農産物品評会褒章授与式を行いました。平成29年11月11日、12日に開催した農産物品評会の褒章授与式を11月12日に実施しました。詳しい内容についてはお問い合わせください。問い合わせ、市役所産業振興課、内線226、ページ番号100-6014。目次12、こちらふれあい情報局、平成29年度中学生の税についての作文、および税の標語で表彰。平成29年12月21日、全国納税貯蓄組合連合会、国税庁共催の平成29年度第51回中学生の税についての作文及び全国関税会総連合会主催の中学生の税の標語の表彰式を行いました。受賞者は次の通りです。税についての作文、市長賞、木村桃乃さん一中、正木遥さん三中、藤本優馬さん五中、立川都税事務所長賞、岡田葵さん四中、税の標語、市長賞、森谷裕太さん五中、立川関税会会長賞、辻本桃子さん三中。問い合わせは、市役所課税課、内線122。
目次13、参加者募集、4項目あります。項目1、環境学習会、冬も春も探してみよう、自然散策会。自然環境調査を専門に行っている経験豊かな調査員を講師に迎えて、昆虫や野鳥、植物を観察して春を探してみましょう。日時2月18日日曜日午前9時から正午、雨天中止、小雨欠航。詳しくはお問い合わせください。問い合わせは、市役所環境課、内線295と296、ページ番号100-0571。項目2、第6回知って得する消費者講座、笑いで悪質商法撃退。 出前寄せ in お互い様サロン大南公園。身近に起きている悪質商法の被害を未然に防ぐため、その手口や対策方法を専門の落語家と漫才師が楽しくわかりやすくお伝えします。日時2月20日火曜日午前10時30分から11時30分。場所大南公園地区集会所。対象市民、定員30人、申し込み先着順。演目落語、詐欺の電話にはもう電話。漫才、甘いケーキと甘い言葉に騙されない。申し込み2月1日木曜から電話、窓口、ファックスまたは電子メール、共同アットマークシティドット武蔵村山ドット LG.jp で受付。問い合わせは市役所共同推進課へ、内線242、ページ番号100-8114。項目3、体験する防災フェス in 武蔵村山。いざという時のために様々な体験を通して防災の知識を養いましょう。日時2月17日土曜日午前10時から午後2時。詳しくはお問い合わせください。問い合わせは自治会連合会事務局、市役所共同推進課へ、内線243、ページ番号100-8032。項目4、ボランティア市民活動センターほほえみ。市民活動運営力アップ講座、助成金講座。思いが伝わる申請書の書き方を学び、団体の活動の幅を広げてみませんか。日時3月15日木曜日午後7時から9時。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、ボランティア市民活動センターほほえみ、電話 590-1430、 火曜日から日曜日午前8時30分から午後5時15分。目次14、総合体育館のお知らせ。ラクラクラブ、2月9日金曜日から受付開始。教室は生き生き体操、太極拳、昼の汗かきエアロ、夜の汗かきエアロ、ヨーガなどがあります。詳しくはお問い合わせください。問い合わせは総合体育館、電話 520-0082。 目次15、村山温泉片栗の湯、3月下旬リニューアルオープン。大規模改修工事のため長らく休館していましたが、3月下旬にリニューアルオープンすることになりました。詳細は3月1日号の手法で改めてお知らせします。なお、武蔵村山市立温泉施設の新しい指定管理者は以下の通りです。指定管理者、株式会社オーエンス。指定期間、平成30年2月1日から平成35年3月31日。お問い合わせは市役所観光課へ、内線224、ページ番号100-6323。目次16、緑と脳の体験型市民農園、ふれあい農園、若菜農園、利用者を募集。体験型市民農園とは、農家の方の指導を受けながら安心して野菜作りに取り組むことができる農園です。農業経験が全くない方でも新鮮で美味しい野菜の収穫ができます。募集人数、ふれあい農園6人、若菜農園10人。利用料、いずれも年間3万円。入園料及び農作物代金。詳しくはお問い合わせください。問い合わせは市役所産業振興課へ、内線226、ページ番号100-6077。目次17、歴史民族資料館からのお知らせ。4項目あります。項目1、企画展栄村に行こう。栄村の晴れの日の祝い膳と郷土料理、3月31日土曜日まで。2月5日月曜日、21日水曜日、3月5日月曜日、22日木曜日は休館日。項目2、年中行事展桃の節句、2月3日土曜日から3月4日日曜日、2月5日月曜日と21日水曜日は休館日。 項目3、文化財見学会、武蔵村山の戦争遺跡をめぐる、日時3月10日土曜日、午後2時から4時、場所、歴史民俗資料館文館集合、申し込みと詳しくはお問い合わせください。項目4、狭山丘陵市民大学、狭山丘陵の遺跡と地形をテーマに、公園や東村山地域から瑞穂町域に残る原始、古代の遺跡と各市町の博物館を巡ります。日時、申し込み方法と詳しくはお問い合わせください。問い合わせ先は歴史民俗資料館へ、電話560-6620、ページ番号100-1913。目次18、桜ホールの催し、ドラゴンクエストウィンドオーケストラコンサート、日時2月4日日曜日午後3時、2時30分会場、場所大ホール、指揮大井武史、吹奏楽東京厚生ウィンドオーケストラ、全席指定税込み一般4500円、未就学児入場不可、割引チケットあり、要問い合わせ。キャンディーパレット会員4200円、会員1人につき2枚まで、会館のみ取り扱い。ハンディーチケット4200円、障害者手帳をお持ちの本人と同伴者1人まで、会館のみ取り扱い。問い合わせは桜ホール、電話565-0226。目次19、その他のお知らせ、2項目あります。項目1、市役所本庁舎の窓口時間を延長、毎週木曜日は午後7時まで。延長している窓口取扱業務は、市民課、保険年金課、課税課、収納課、子育て支援課、子ども育成課の業務の一部です。問い合わせは市役所企画政策課へ、内線375、ページ番号100-0334。情報館への寄、または全国のコンビニ等でも住民票の写し等の交付を受けることができます。詳しくは市ホームページ、ページ番号100-5227と100-5166をご覧ください。なお、コンビニ等での証明書等の交付には、利用者証明用電子証明書を組み込んだマイナンバーカードが必要となります。項目2、市議会を傍聴しましょう。第1回定例会、2月下旬から開催予定。請願や陳情はお早めに。請願・陳情の締め切りは、開会日の翌日までです。締め切り後に提出された請願・陳情は、この定例会では審議されません。お問い合わせは、議会事務局へ。電話、市役所内線512。目次20、広場。公開医学講座、社会医療法人財団大和会。丸1、アレルギー性鼻炎、今シーズンの傾向と対策。2月3日土曜日、午後3時から4時、東大和病院7階会議室。丸2、脳神経外科の病気、3月3日土曜日、午後3時30分から4時30分。武蔵村山病院2階会議室。いずれも予約不要。問い合わせは電話567-8307。目次21、観光所だより。都営住宅入居者の募集。東京都住宅供給公社募集センター。丸1、家族向けポイント方式。1290個。丸2、単身者向け、単身車椅子使用者向け、シルバーピア396個、申し込み書、募集案内配布、2月1日木曜日から9日金曜日まで、都庁同センターホームページからダウンロードも可、および市役所市政情報コーナー緑ヶ丘出張所、市民総合センターで配布。なお、3日土曜日、4日日曜日は都庁のみ配布。申し込み2月15日木曜日、喫着まで郵送で受付。 お問い合わせは15日まで、電話0570-010-810。 15日まで以外の期間、電話03-3498-8894。 いずれも土曜日、日曜日、祝日を除く。これで声の広報武蔵村山第1004号を終わります。皆様お元気で。